はい、セクション8のお時間です。
さあさあさあさあ、試写のお知らせがね、僕には来たんですけど、ね、川崎くんにはどうですか、はいはい、来てますか？
来ました、僕、試写のお誘いが。
何の試写が来たの？
男はつらいよの、うん、最新作の試写が、
いいな、
なんと抽選で私は当たりまして。
すごいじゃん、俺男はつらいよ好きなんだよね。
はい、でも、りょうた、ん、は、うん、抽選してないんですよね、当たってないんですよね。
当たんなかったね。
なんと、向こうから、ぜひとも試写に来てくださいっていう。
まあそういう映画、まあ名前は出せないけどね、
ちょっと一応。
そう、名前は出せない、
ね。名前出せないけどね。
まあ一応そういう職業してますから。
職業なの？
うん、まあまあそういうね、そういうのメディアで扱うかどうかってことをね、こう会議したりとかする職業ですからね。
っていうのを収録直前に言われまして、
うん、
もう私はこう、なんて言ったらいいか、こう、悔しいやら、ついに来たぞと。おこぼれをもらう時が、俺には来たかもしれないっていう、この高揚感と。
おこぼれって、おこぼれってのはどうあげたらいいの？俺が見てきて、こうだったよって教えたらいいの？それとも、本当にその場に俺のふりをさせて、連れてったらいいの？
いや、そんな、そういう、替え玉っていうおこぼれじゃなくて、うん、ね、この、気づいた？これ半年やったんだよ。うん、もう、セクション8、うん。映画で始まったセクション8。途中で映画ネタを何回もやったセクション8。うんね、うん、それに、ついに、転用できるかもしれないっていうおこぼれ
だ。ああ、そういうことね。
だって、セクション8の代表は、もう渡辺さんなんで。
何を言ってんのよ。
僕は元平なんで、おこぼれをもらうときはついに来たと同時に、ちょっとでも、亮太の機嫌を損ねたら、すべてが吹っ飛ぶっていう、危ないゾーンに、僕はいるんですよ。
なんだそれ。
いや、機嫌損ねたらさ、
うん、
あ、もうそんなの知らないよとかっていう可能性もなきにしまらず。まあ今までそんなこと言われたこと一回もないけど。
なんでその、
ここで来るかもしれないっていう。
いや、だってまあなかなかね、もう、まあ今はその現役でそこまで激しく仕事をね、その映画関係してるわけじゃないから。まあいつも昔のね、よしみでこう送っていただいて、また気が変わったら書いていただけますかみたいな感じで送ってきてくれてるだけで、最近はなかなか試写には行けてないんですけどねっていう、まあまあそんなとこなんですけどね。
で、ついに渡辺亮太は、2019年の12月に、気が変わる時が来たと。ということで、間違いないですかね。
行かなかったらショック受けそうだね。
いやいや、もう行かなかったら行かなかったらで、ちょっと揉めるよ。
だって、これ別に俺別に。
ちゃんとした理由言ってくれたら揉めないけど、いや、なんかちょっととかって言われたら揉める。
だってこれ別に俺教えなくてよかった情報なのにさ、なんか教えて損した感じするじゃん。そういえばこれ前ね、もうカズくんが触れた映画についてだったかなと思ったから、これカズが言ってたやつだよねと思って、ちょっと言いたかっただけなんだけど、別にそれを言ったから、そんな大事になると思いませんよ、こっちはっていう。
いや、試写にアクセスできるのはさ、うん、さっきも言ったけど、やっぱでかいわけよ。
はいはいはい。
だってもう映画を取り扱うポッドキャストはいっぱいあるけど、うん、全部公開後に普通に見に行って言ってるのが大半なのよ。
それはだって。
このセクション8も今までもそう。
それはだってほら、業界のこういう仕事についてない人だったらさ、なかなかそれはね、なかなかアクセス難しくて、別に好きなんですでは呼んでいただけないだろうから、まあ、なかなか難しい話ではあるよね。
だから、その難しいところを、そんな、ね、
うん。
りょうたさんが、そういう死者の。
いや、だからね。だからこそ困るんじゃない？
いや、りょうたさんが、いやいやいや、何をおっしゃいますか。
だから、本当にさ、ポッドキャストとかでさ、扱っていいネタだったら、ポッドキャストの人とかにさ、死者のあれが配られると思うんだよ、おそらくね。そうじゃなくて、そこに制限があるということは、別に死者に俺が行ったからって、期日前にポッドキャストとかで話すってことが肯定されるかどうか分かんないから、逆に行くの、行ったことによってなんで話さないんだって言われても俺は困るなっていうところはあるよっていう話を。
いや、そこはちょっとポジティブに考えようよ。だって、それはがきでしょ？今の手紙か。郵送でしょ？
うん。
なので、ポッドキャストやってる人たちはさ、住所公開してないから、送りたくても送れないっていうジレンマがあるってこと。
いやいや、何言ってんですか。最初は俺だってメールで、メールで来たんですよ。
セクション8のメールは公開しないもん
ね。いやいやいや。
ツイッターの DM で来るの？
そう、そういうことだよ。
あ、DM とかが来るの？
そういうの、連絡先わかんないときは、そういう SNS の DM が来るよ。俺だって公演とかで SNS から連絡来て、すいませんね、ちょっと連絡わかんなくて DM なんですけども、ってこういう、これこれこういう仕事ってやっていただけませんかとか、よくメールで来るよ。
試写のお知らせも DM で来るとおっしゃる。
まあまあまあ、この人にどうしても書いてほしいとか、この人に触れてほしいっていうのがあれば、うちの支社に来てやってくださいとか、そういうの来るんじゃないかな。
はて、おかしいな。セクション8の DM 全体公開にしてるんだけどな。おかしいな。
だから多分セクション8のあれだったら、もう少しあれだったら、あれじゃない、カズ君に天気の子を試写してほしいですとか、新海誠から連絡したりとかね。
あんだけボロクソ言っといて俺に送るの？それはない
でしょ。あんだけボロクソに言ってるからこそ、川崎君に見てもらいたいんだって。天気の子、これは満足してもらえるはずだって、新海誠から直々に DM 来たら、それはすごいなと思うよ、きっと。
いや、僕はほら、もう、尻尾振っていくよ。なんか、なんて言う来たら。
急に。
全工程しに行くよ。
下に。そういうとこだよ、カズ。ダメなんだよ、そこの支社に行ったけど、やっぱり、新海誠分かってねえなって、それぐらいの勢いが欲しいよ。まあまあまあ、あくまでもね、作品を見て、その正直な気持ちを判断してほしいけどね。でも、カズはね、やっぱりなんかちょっと制作者に対するね、憧れというか、その、うがった思いがありすぎる感じがして、その思いによって、作品をちょっとその、思いというフィルターに乗せて見せてない、見てないかみたいなところもちょっとあるけどね。
あ、全然見てないよ。好きな監督でもボロクソ言うぜ、
ね。ほんと？
だって俺、新海のこともともと好きだったけど、うん、君の名はなんだかんだってね、あれは、いい映画だと思うよ。何回も見れるし。
ああ、確かに。でもなんかあった、分速5センチメートルだっけ？なんか、
秒速
ちょっと、はい、わかりました。今ちょっと普通に間違えちゃった。
いや、そこだよ。そこが愛ないんじゃないの？
何？
それは、うがってるんじゃないの？秒速だろうが分速だろうが同じでしょみたいな感じで思ってるから間違えるんじゃないの？
いや、だって
映画の内容を見てるんだったら絶対間違えないじゃん。分速と秒速って。
あ、ほんと？
秒速5センチは桜の花びらが落ちる速度だよって、最初に言ってんじゃん。
うん、言った。だけどなんかほら、音の互換、音の互換としてなんか時速じゃなくて、なんか秒速、まあそうね。だけどなんか、あの中で俺は地元の絵がいっぱい綺麗だなとか、そういうところはすごく記憶に残ってたんだけど、今なんか桜の花びらが5センチ、ああ、そうだったって思っちゃった、今。
まあね、その自分が出てる、自分の生活範囲が映画に出ると、まあ、そっちに撮られるから、まあ、わかんない、
ね。そうそう。
俺は結構ね、当時、
自分の生活、
まだ見にいたから、
生活範囲が出る映画俺結構好きなんですよ。あの、犬屋敷とか見た？
漫画は見たけど実写は見てないな。あれって六本木でしょ？
実写見てくださいよ。あの、我らのセクション8本拠地ボコボコにされてますよ。
ゴジラは見た。あの、ヒルズ。ボコボコにされてる。あと、川崎もボコボコにされてるのは見た。
何？川崎って何？カズのこと？
川崎市。
カズ出てんの？出てん。
俺、
カズが出演してんのかと思っちゃったよ。
あれ、言わなかったっけ？俺、川崎市に住んでたの。
だからあれはあれでしょ？芸名が川崎なんでしょ？
そうそう、芸名川崎。
ちゃんと訂正しておかないと、リスナー誤解するから。川の字違うから。
そんなの誰も気づかないよ。いや、まあ、川崎は本名だけど。
三本川とね。違うでしょ。
三髄とあと鮭も字違うからね。
あ、そうなの。
うん、普通みんな大じゃん、うん、山書いて大書いて可能性のかって書くんだけど、うん、僕上が立つなの。
あ、そっちね。びっくりした。なんか鮭ってなんか先生の線とかそういう字なのかと思っちゃった。
あ、でも先生の線とかの方が多分いるんじゃないかな、この立つの川よりも。
あ、本当。
たまにいるよ、川崎で鮭が、その鮭っぽの、
なんかね、俺そういう CA がいたような気がしたから、そっちかなと思った。まあなるほどね。まあとにかく、まあちょっと、考えますよ、じゃあ。
はいはい、じゃあ、お願いしますよ。
いやね、俺もね、ちょっとね、それはね、そこまで言われたら考えるけど、なんか俺は心の中で最近そういう仕事をガチでやってないのに、なんか冷やかしみたいに支社に行ったら失礼だなっていう感じがして、俺の気持ちもわかるでしょ？
いや、わかんないよ。その、失礼だと思うのは、招待来てるのにそれを断るのは失礼だと思うけど。
そっち？
いや、だって、そうじゃない？だって、わざわざさ、うん、覚えているっていうか、まあリストに入ってるから送ってるんだろうけど、うん、まだリストに残ってて、
うん、
ね、もう何年も経ってんのに、うん、で、多分毎回来てるんでしょ？なんか、こう、定期的に。
そうね。
でもそれも返事も出してないわけじゃん。
返事なんか送る人いないよ、こんなの。
いや、結婚式場みたいにさ、うん、あの、ちょっと申し訳ないですかみたいな、質問してないわけじゃん。うん、言うならば、無言で無視してるわけですよ。う
ん、まあまあね。
そっちの方が失礼じゃんと。行くだけ行って、うん、なんかちょっと今回ちょっと媒体の企画取んなかったっすわの方が、まだ俺は礼儀正しいっていうか。
いや、どこの媒体ですかとか絶対細かく聞かれてさ。
そこはもう、こと細かく言うしかないじゃん。その、
うんうん、
どこ書くかは知らんけど。
うん、
まあなんかまあ、ここと、ここと、あと、セクション8みたいな。ポロって言ったら多分、セクション8みたいな。
セクション8で。
セクションみたいな感じで行けば、
そういうチャンネルに従ってるね、君が。本当はね、バトンタッチして、カズが見に行って、そこで語るっていうチャンネルだったら一番いいんだけどね。
いや、バトンタッチだよ。
バトンタッチ、本当にするって言ったら、
MC 俺にするってこと？
いや、違う、死者のさ。
あ、死者会の
死者のバトンタッチできるって言うんだったら、東京ちゃんと引っ越してくれる？
毎回バトンタッチしてもいいよって言うんだったら、ちょっと割りかし本気で考えるよ。
本当に向こうの人に交渉してさ、月に3本か4本ぐらい別に最新の映画見ていただけますよ、なんていうふうに言われたら、東京来る？
それでね、まあ、商売になるんだったら、それは断然行くよ。商売にならなくったとしても、行くかも。だって、一生自慢するよ、俺は。
誰に自慢すんの？
映画好きのやつに。俺、あの時さ、試写見てさ、あの映画。
うん。
俺、レビュー書いたのみたいな感じで。一生俺は言い続けるけど。
あ、ほんと？じゃあ、俺結構人に自慢できること、俺やってんじゃん。
だから、本とか出してんじゃん、もう。うん、何冊目 ?4 冊目 ?5 冊目
5冊目ぐらいかな。
5か。5かな。そしたらさ、いや、俺っち、本5冊出してて。え、まあ、なんていう本かって。いや、まあ、ググってもらったらすぐ出てくるから、ちょっと今ググってよとか、俺絶対言うよ。
ちょっと嫌なやつじゃん。
とか、もうカバンからさ、うん、いや、この本出すもん、俺。
あ、ごめん、俺の本を、自分で書いた本を落っことしちゃったとか言うわけ。
そうそう、落っこしちゃったな、取ってくんないみたいな。
ごめん、俺が書いた本悪いんだけど、書いてない、なんか君に言うの悪いんだけど、俺が書いた本取ってくんないかなとか言うわけ。そう。
で、
そんな格好、
まあ、
そんな格好悪い著者どこにもいないよ。
いや、なんかそれ汚れちゃったから君にあげるよって。まあまあ読んで、みたいな。
ごめん、ちょっと。
言う、
念のために言っとくけど、それ、今あげたの俺が書いた本だからねとか、もう一回ダメ押して言っとくわけ。
そう。
そんなやつどこにもいねえよ。
いや、俺、なんか前芸能人になった時に、もう俺3ヶ月ぐらいずっと自慢してたもん。うん、友達に。
俺じゃあ、あれじゃん。芸能人だって結構あったりしてるよ。
でだから、いや、自慢すればいいじゃん。この、
何？
なんか、俺、こないだみたいな。
うん。
具体名出すとまずいよね。
うん。
なんか、具体名出せないんだけど、あの超人気芸能人と一緒にご飯食いに行って、うん、って。いや、具体名は言えないんだって。
そんなの言ってなくても言えるじゃん、そんなことぐらい。言いたかったら。
で、言ってて、こう言えないんだけど、つって、ポロって言っちゃうの。
うんうん。
で、あっ！言っちゃったわ、俺みたいな。をやる。
なるほどね。どれぐらいみんな反応するんだろうその、なんか、カズドウも、なんか、とりあえず、そら、実は嘘だよっていうふうに、訂正するとしてさ、一回試してみてよ。
何？俺この間試写会行ったって？
そう、そんなにみんな、ええって食いつくことなのか。あ、そうなんだ、ぐらい。
いや、食いつかないと、まあ、よほど映画好きなやつじゃないと。
へえっていうぐらいじゃない。でも、そんなこと言ったら、ほら、俺の周りに結構そういう人多いのよ。作家だとかさ。
いや、そうやってそうでしょうよ。仕事柄。
そう。だから、お友達って言ったって、そういう職業にいる人だったりとかするし、家族もどっちかって言うと、そういう職業の人がいるからさ、あ、そうなのってぐらいしか言わないよ。
昔はね、みんなね、こう、よく自慢してきたけど、うん、もう10年経てばみんな自慢しないね。もう日常にあってるんだから。
うん。
みんな言わんな。
ん？ 10 年経てばって。
うん、いや、学校入ってもう10年経ってるから、うん、やっぱ最初の頃はさ、なんか、芸能人の何々、と一緒に現場したとか、
うん、
なんか愚痴とかさ、あいつマジ態度悪いとかってのを聞いたけど、
うんうん、
まあ10年経てばもうみんな慣れるからさ、
確かにね、
いいやつもいれば悪いやつもいるっていう、うん、もうみんな慣れてるから、あんまそういう愚痴も聞かないし、
そうね、
なんかあったって話も聞かなくなったな。
まあさすがに超大物とね、企画考えて、なんか自分が監督でやるっていうんだったらまあ言うかもしれないけどね。
某人気 SF 漫画の実写化した時は、うん、自慢が来た。俺あの現場入ったって。
なんだろうね。
某人気錬金術師漫画の実写化の時は来た。
鋼系かな。
鋼系の
錬金術師系
は来て、見に行ったらクソだったから、ざまあ見ろって思った。
ざまあ見ろって。別にそこはさ、どういうスタッフで入ったか知らないけどさ、なかなかコントロールできることじゃないよね、脚本家や監督じゃない限りは。俳優にだってコントロールできないと思うよ。
まあ、あと、某人気、うん、 あの、明治剣客ロマンタン映画があったんだけど、うんうん、
ルロケン、ルロケンってやつ？
ボルローニケンシンの時も、うん、なんか自慢じゃないけど、うん、なんか、絶対に見てもわかんないからっつって、細かい説明をしてくれた。事前に。
そうか。ねえ、ちょっとさ、俺別に言ってなかったけどさ、なんかそうやってカズとかに羨ましいなって言われるのが俺が趣味とかになる、なったとするじゃない、仮に。そしたらセクシー。
やめろよ、それ。
そしたら、
喧嘩をかすんぞ。
そしたらカズは疲弊するかもしれないけど、セクション8のリスナー的にはすっごい面白い話になったりして。意外に。死者でこうでさ、とか言って俺が言って、こういうことでさ、それわーってカズ言うけど、なんか、リスナー的にはそういう話聞きたかったわってこと。意外に俺はなんか日常みたいになっちゃってるかもしれないけど、話したら面白いことってあるかもしれないね。
いや、編集で全部カット
するから。そこリスナー喜ぶんじゃないの、それ。
いやいや、リスナーとか知らないよ、なんか、りょうたが映画の話すると全然再生されないから、ちょっとお前あるぞって考えた方がいいぞ、
伝え方。それ、何のためにこの、ポッドキャストやってんだよ、そもそも。っていう話じゃない。
いや、なんか英語の話跳ねないなぁ。最初も跳ねたけど
な。跳ねる跳ねない
じゃん。やめようぜ。
跳ねる跳ねないじゃんって。放送されてないんだからさ。跳ねる跳ねないとか。言ったのに跳ねないとかならいいけどさ。放送もされてないのに。それ、カットされたの跳ねないと俺聞いたことないよ、それ。それは跳ねないと言わないよ、ね。
僕それができるから。僕それができるから。俺の権限としてそれができる。
まあ、セクション8はね、あの、四日市のキッチンから放送してますからね。
いや、メインの制作場所は六本木ヒルズ49階、うん。
まあ。
わかった。じゃあもう、四日市のキッチンって言うからさ、うん、なんか、そこはもう全面的に僕がもう折れるから、試写会行こ行ってきて。
わかったわかった。なんかちょっと、名刺を渡したりとかして、挨拶とかして、なんかいろいろ書いたりとか、いろいろね、あれだけど、久々になんか通りそうな企画があるんで来ました、ぐらいな感じで、行っとこうかな。
で、ちゃんと許可取りしてきて。うん、
いや、結構投げるよね、あなたね、本当に。結構それの厳しい、厳しいっちゃ厳しいんだよ、この。その評判も悪くなるからね。
いや、だってそれはもう言わなきゃ始まんないじゃん。
まあね。
それ俺だって分かってるよ。いや、言ってダメだったらこっちだって
納得する。ね、そういう信用を積み上げて、年間50億とかもいただいてるわけですから。
え、何？俺が信用積み上げてないって思ってんの？
あ、そう、突っ込む。
もうその今の50億の話は無視するけどさ。
突っ込むのそっち？
あ、いやいや。めんどくせえなと思ったからもう50億は無視するけどさ。いや、もうセクション8だって、ほら、もう信用の積み重ねだよ、これ、ほんとに。
まあね。
ちょっと違うことやったら一気にめっちゃ人離れるんだから。
そうですね。さあ、じゃあ今日の川崎くんの本題があるということで。
今回なんだけど、うん、もう、12月ということで、もう年末なんで、うん、大掃除を、セクション8の大掃除をちょっと早めにやろうかなと思ってて、今までセクション8もう半年経ったのよ。うん、で、半年間の中で、いろいろな企画を考えたんだけど、うん、まあ、ボツになった企画も結構あるのよ。
そうね。
いろんな諸事情があって、
はいはいはい、
でそのボツネタの供養企画と題して、
あ、ちょっと宗教的な企画ね。はいはい。
そうですね。
供養だから。もう深い意味はないです
よ。そうですね。深い意味がないから言うは、こっちもなんて返していいか分からないから、もうそうですしか言えないんだけど、
はいはい、
あの、ちょっとボツネタを紹介して、ちょっとなんか成仏させようかなと。
はい、わかりました。
っていう、今日は宗教的なスピリチュアルな回
です。そう、スピリチュアル、仏教系の回でございます。
浄土真宗、西本願寺派の。
はい。
僕、信徒なんで、僕は。
あ、そうなの？
それを。
ぽいなと思ってたわ。
うち浄土真宗。そう？
ぽいなと思ってた。なんか、ちょっと、お坊さんっぽい感じもするじゃん。坊主だったりとか。
髪型ね。
坊主だったりとかするし。
最近、浄土真宗の坊さんって、意外と坊主いないよ。俺の知ってる。
あ、そうなの？
みんな普通に髪長い。
俺、来週、なんだっけな。日蓮のお坊さんに会うけどね。もう、つるつる。
え、何？法事？仕事？
同級生だから、ただ単に、久々に忘年会みたいにして会うだけ。
知らないよ、そんなの。
いや、だけど。
それ会うって言うの？
だって会う、だってお坊さんやってる人と会うわけじゃん。
よく坊さんとお友達でいれるよね、なんか。神も仏もあるしね、しね。
どういうこと？どういうこと？俺、坊さん系の人って知り合い。
揉めそう。
3人ぐらいいて、よく仲良くしてるよ。 それこそ、ね、テレビ局の某県のテレビ局と俺仲良くしてんだけど、そこの人の担当の人とかもあれだよ。夏とかは、実家のお寺の手伝いがあるって言って、丸坊主になって、なんか、回ったりとかしてるみたいよ。それと、あと。
何冒険って、三重県以外にもあるの？
まあまあ、そこはテレビで出しませんけど。テレビじゃなく
て。バレてるよ。
まあまあ。
熱心なリスナーは。
バレてるかな。まあ、あと、あれだね。超有名作詞家の息子さんで同級生がいるんだけど、その人なんかは、
うん。
あれだね、その、早いうちにお父さん亡くしたからって、ね、仏教とか興味持って お寺やったりとかして、坊主になって、あれだね、お友達でよく時々会ったり、最近はあれだけどよくね、絡んだりしてて、最初の時なんか 本買ってくれたりとか、感想くれたりとかよくしてたね。あとね、来週はお坊さんも同級生で渋谷区のお坊さんですから、そりゃいい生活していらっしゃるんでしょうね、みたいな感じで、別に仲良くしてますよ。
急にゲスの話をボーダーの時に振らないで。はい、行くよ。
はい。
じゃあ、ボツになった企画、まず1個はこれ。天気の子を語るシリーズっていうのがあったのよ。うん、普通やるじゃん、うん、天気の子、うん。天気の子やってる時に君の名を散々語ったんだから、うん、天気の子を語るはずだって、ヨータも思ったでしょ。
思った思った。俺に天気の子を見てこいって言われるかなと思って、ちょっと安い、映画のチケットとかあったら、用意しとかなくちゃいけないなと、金券ショップとか、大黒屋とかの入る前に1回、2回ぐらい覗いたことあるもんね。
やっぱり、もともと、最初天気の子は絶対にやるつもりだったの、うん。君の名は語り終わったらすぐ天気の子に行くつもりだったんだけど、うん、まあ、ボツになった理由は、もう真っ先に初日に見に行ったのよ。うん、初日の初回見に行って、うん、もう日も明けて行ったんだけど、うん、単純にね、天気の子面白くなかった。
それを語ればよかったじゃない
の。そこに尽きる。
それを語ればよかった。
違うの。なんかもう、語るのがしんどいくらい僕にはハマんなかったの。
ほ
ん
と。
だ君の名は散々ディスったけど、あれ俺6回ぐらい見てんのよ、うん、映画館で。
う
ん、
映画館で
?DVD?
それ。
そうそう、6回見てんのよ、ね、これ。
なんかさ、もうそれはさ、多分君の名はがさ、多分好きだとか語ってる人以上に、多分、基本は好きなんだと思うよ。6回も見れないもん、普通は。
そう、だから6回も僕を見に行こうと思わせる何かの君の名はあって。
ディスってはいるけど、口ではね。だけど単純に君の名は大好きって言ってる人のなんか20倍ぐらい好きな感じがする。
そうそう、なんか、なんだかんだ言ってるけど、やっぱ俺もやっぱこう、ね、最初から最後まで見させる力は君の名はあると思ってたから取り上げたんだけど。でも
よかったよ、なんか、数が映画好きで。
なんで
それが映画とかじゃなくてアイドルとかだったらなんか相当ななんか、ストーカーみたいになっちゃうと映画だからさ、実体のないものがいくら追いかけたって別に映画何回見てもさ、別にいいけどさ、生身の人間を追いかけるとかだったらなんか結構な怪しさを感じちゃうかもしれないけど、映画でよかったっす。
そうだね。アイドル追いかけるよりまだ映画追いかけた方がね。
ね、なんか自宅とか追いかけちゃって、なんか死先の俺の死者に行けじゃないけど、可能性を信じろよみたいな感じで、すげえ自宅を仕掛けちゃったりとかしたら怖いじゃん。
いや、偏見だけど、まあ、心配してくれてるってのはすげえ伝わった。
だから映画でよかったっす。
で、一応天気の子、俺2回見たのよ。うん、初日に見て、全然面白くなかったから、うん、次の日ももう1回見に行って、うん、体調が悪かったのかなと思って。
うん、天気の子なのに。
いや、天気の子の前日に、京アニの事件があって、うん、めっちゃテンションだだ下がってた、
ね。
京アニの放火があった、
ね。ああ、京アニね。聞こえなかったな。
京都アニメーションのやつ、
うん。はいはい。
テンションだだ下がってたから面白くなかったのかなと思って、うん、体調整えて次の日見に行ったんだけど、うん、やっぱり面白くなくて。
なるほどね。
語るのがしんどかったからなしにした。
まあまあまあまあ、そういうことも ある
し、ね。あと、りょうたからやろうって言われたら多分やったと思うけど。うん、言われなかったからやんなかった。
いや、やんのかなと思ったけどさ、その映画のことにさ、俺から口出してもさ、なんか越権行為みたいな感じもするじゃん。
いや、別に越権行為じゃないよ、
別に。あ、そう。
やっても、
だけど、
いかもない。
いや、そうだけど、なんか、映画のことに関しては、なんか数のまたって感じがするから、俺から口出したらちょっと、あ、それはいいからと言われちゃったりとかするのかわかんないけどさ、なんかそこは口出さないようにしようと。
いや、言わない。
思うでしょ、それは。
言わない。映画のやつやろうって言うけど、うん、面白いか面白くないかの意見は
ああ言うと。
合わせないけど。
でもまあちょっと俺の言ってことわかるでしょ、なんかそれはもう数マターだからさ、ちょっと数がやろうってやっぱ言わないのに、俺の方からは言えないなって思う気持ちもちょっとわかるでしょ。
あ、そうなんだ。俺はてっきり天気の方で散々こいたから、うん、もう関わりたくないのかなって思ってた。
ああ、そういうわけじゃない。なんかもう、とにかく映画のことは数に任しておかなきゃいけないなって思って、俺から口に出せる。あんだけ、もう何週にわたって伸びたんですかって、あんなところにまで行くんだから、もう俺の手に負える世界じゃないから、俺発信でやろうとかやらないとかそういうことじゃないよな、これはって思ったっていうのが、まあ正直な感想ですね。
やっぱすれ違いだったね、うん。でも基本的には本当に面白くなかったから、やんない
で。なるほどね。
ヨタ見た？
見てない。
見てない。
だから俺は基本的に映画館では見ないって言ってたじゃん。Amazon プライムとか、Hulu とかそういうのを愛してるから。
やるとしたら、りょうたが、その、まあ、なんかで見て、うん、よかったよって言ったら多分やる。
そう、だから俺最後に見たのが多分なんか犬屋敷とかじゃない？映画で。
犬屋敷、あれも何年前？結
構。2年前ぐらい。去年じゃない？去年じゃない？去年じゃない？
去年だっけあれ。実写の方でしょ？
うん。
去年だったか。いや、あれ見たんじゃないの？なんかキスしたら入れ替わるやつ。なんだっけ？
あー、なんだっけ？
なんだっけ、なんだっけ、
名前が
漫画家の原作のやつ。
犬屋敷、2018年4月20日。
あ、去年なんだ、うん。じゃあね、もう一個あってね、うん、まだいっぱいあるんだけど、じゃあ、さすがに天気の子をやらないのは不自然だから、うん、でもやりたくなかったから、新海誠のこう別のアプローチで取り上げようと思ってたんだけど、で、まあ、企画としては、新海誠の初期作品を語るっていう企画を考えたのよ、うん。で、初期っていうと、一応デビュー作は自主制作の星の声っていう短編のアニメがあるんだけど、うん、でね、それはみんな知ってるから、それと以前、それとほぼ同時期に、あのゲームのね、オープニングムービー作ってたのよ。
うん、
で、それを取り上げようと思って、
なるほど。
なんだけど、うん、ちょっと問題が発生して、
問題？
あのね、ゲーム、のオープニングムービーだけ取り上げるんだったら、なんか、わかんないから、ゲーム本編も取り上げなきゃいけんなと思って。
そう、まあ、ぶっちゃけね、俺もよくわかんないってからね。
で、オープニングムービーだけでもなんか言えないじゃん。なんか、こういう、でもゲームのムービーってさ、なんか本編とかかかってくるじゃん。
うん、
だから本編わかんないから語れないって思ったんだけど、うん、本編のね、ゲームがね、高かったの。
うん、いくら
?1 個3000円ぐらいして。
大したことないじゃん。いやでもね、あんた映画何回見てんのよ。多分それは高かったんじゃなくて興味がなかったんだよ、
ね、全部買ったら9000円ぐらいして、うん、あの9000円かけてゲームの内容伝わるかっていう僕の不安があってさ、
多分ねそれはね高い安いじゃなくて、まあ、そこまで興味がなかったってことだと思うよ。
本当そのゲームもさ普通のゲームだったらいいんだけどさ、あの、うん、いわゆるアダルトゲームでさ、
うん、
なんか30過ぎたおっさんが3000円払ってアダルトゲーム買って、
うん
ね全部、マルチエンディングとかなってるから、そういうのプレイして、感想をこうネットで公開するっていうのが、ちょっと抵抗があってさ。
なんか、いかにも30過ぎたおっさんがやりそうなことな感じもするけどね。それを小学生や高校生がやるのかっていうと、まあ30過ぎたおっさんがやりそうだよね。それに9000円もかけてやるっていう言うならあればね。そうじゃない？いやなんかね、40でもなく、40代でもなく、20代でもなく、30代がやりそうじゃない？
一応ね、ざっと紹介すると、みのりっていうアダルトゲームの会社がかつてあったのよ。
うん、
で、なんか今年の春だったかに、会社が解散したの。うん、
あ、かつて、最近亡くなったのね。はい。
うん。で、その、新海誠がオープニングムービー作ってたのが、春の足音っていうのと、
うん、
あと、イフっていうのがあって、このオープニングムービー作ってたんだけどね、
うん、
確か、春の足音の方は、なんかね、長編一作目と同時進行で作ってた。オープニングムービー自体は YouTube で上がってて、確認ができるから、もし皆さん気になったら、
うん、
新海誠、エロゲーとかでググったら出てくる。
新海誠がエロゲー作ってたと面白いね。
キャリア初期はエロゲーの、まあ、オープニングムービー。
なんか、シルベスター・スタローンが昔、なんか、ポルノみたいに出てたっていうのと同じような感じだね。
そうそうそう、そう、大杉レンも昔出てたし。
あ、そうなの？
うん。
あ、レン大杉そうなんだ。
もともとポル の出身じゃないかな。日活の終わった後で。
ああ、でも日活とかか。シミケンみたいな、シギミケンみたいなガチなポルノかと一瞬思っちゃったけど、そういうわけじゃないな。そういうポルノ映画みたいな、そう一応映画は映画ってことね。演技が必要とされると。
シミケンはガチのポルノ出てたの？俺それ初耳なんだけど。
シミケンって言ってたらガチのある。ただ AV 男優でしょ。
あ、シミケンか。あれ AV 男優か。うん、はいはい。この、あと、須尾正幸って映画監督も、もともとピンク映画出身だよ。
あの、シャルウィーダンスの人？
シャルウィーダンスの人。
そうそうそう。あ、そうなんだ。へえ。で、川崎くんは？
僕はね、昔、ピンク映画の企画書を出したことがある。
撮らなかったの？
企画がね、撮んなかった。撮んなかった。あれ撮んなかったな。頑張ったんだよ。
監督兼男優として、ナイスですね、とか言ってたんじゃないの？
誰だっけそれ
村西徹監督でしょ。
ああ村西徹か。
お待たせ
AV の
お待たせいたしました。
知り合いが AV の企画のコンペに通って、うん、最終コンペ出すから、うん、ちょっとネタ来るよって言われて、うん、1時間ぐらいネタ出したことある。
ねえちょっと俺話変わるけどさ、すっごい日本の AV の頂点に立つような男とこの間会話してきたんだよ俺。
はいはい。
T ガナリさんと話してきたんですよ。
え誰
?T ガナリさん。高橋ガナリさんと。
誰それもう知らん
わ。高橋ガナリ知らないね。ソフトオンデマンドって知ってる？
ああ、社長か。
あの創業者。
はいはいはいはい。
YouTube で人生相談してんだよ、あの人。
あ、そうなの？そんなやってるのね、YouTube。
だからちょっと俺も人生相談してみようかなと思って、ちょっと話聞いてきてもらっちゃった。
え、それ YouTube 流れんの？
あ、だけどなんか、YouTube だと、お金を払わないで、なんか、すごいいっぱい待ちますみたいな。でも、そうじゃないと、1万円で1時間とか、お話聞きますみたいな。だったから、まあ、お金も、払う感じで貢献してもいいかなと思って、別に取られてもよかったんだけど、なんか、まあ、せっかくだからと思って、お金も払っときましょうと思って。
すごいね、SOV だっけ ?SOD か。SOD。SOD の社長が、1万円で話聞いてくれるんだ。そう。安いね。
で、結局ね、
すげえな、それ。
結局話がね、結構延長して、二時間近くね、SOD の屋上でね、すごい話聞いてくれた。
え、それ1万円な
の？ 1 万円だった。
通貨預金とかないの？うん。
それで最初にダメなやつがどうせ来るんだろうなと思ったけど、って言われて。
あ、しっかりしてるねって。
最終的には、ま、認めてくれた。最初はね、なんか、放送作家やってますって、どんな番組やってるんですか？二流だねって馬鹿にされたんだけど。いや、実はまあ二流なのは、二流だとは割り切って、忙しいのをやらずに、こういう本書いたりとか、こっちの方、ことでいけるかなと思ってやってるんですよね。つったら、ああ、なるほどね、みたいな感じで。そっちは、俺は商売に絶対音感みたいなのがあって、こういう要素とこういう要素が、こういう要素があるみたいなことは、具体的には言えないけど、欠けてるものがある時には違和感を感じるんだけどって。多分、今やろうとしてることは違和感を感じないから、多分、やり方によっては、いけますよ、みたいな感じで言ってくれたよ。
へー。そんなのやってんだ。
うん、
昔、マネーの虎出てて。
そうそうそう。
へぇ
ー。カズもなんか行ってみたら。なんか、SOD のどっかで働かしてくれるかもしれないよ。
昔、友達が内定をもらってたよ。
今も働いてる？
いや、内定蹴った。なんか蹴った女の子だったんだけど、うん、なんか、そういうビデオに出るって言われるかもしれないから、怖いっつって。
ね、なんか言ってた。そういう風なイメージがなんないように、もっとなんての、会社をきちっとした組織としてやっていかなきゃみたいなことをすごく考えてるって言ってたね。
あ、やっぱそうなの、気にしてるんだね。うん、昔僕の住んでたところが、うん、なんか AV 女優がいっぱい住んでる町に住んでたの、俺。
どんな町だよ、そんな町は AV にしか出てこないよって感じがするけど。
いや、ほんと、なんか、小田急線沿いにいるのよ。うん、なんかこう、アイドルとか。うんちょっと売れ始めたアイドルとか、うん、AV 女優がいっぱい住んでるところがあって、都心にアクセス近くて、ほぼほぼちょっとこう神奈川だから、あ、神奈川って言っちゃった。神奈川なんだけど、ちょっと田舎だからいいってところがあって。
新入りが丘。
ここに、新入りが丘とか、
とかね。
があって、なんかよく見たらしい俺。でも俺それ全然知らなくて。なんか、3回ぐらい電車で俺の隣に座ったことがあるらしい。でも全然気づかなかった、俺。
俺昔 AV 女優と飲んだりとかしてたことあったね。
映画学校の生徒はみんなそれを狙いに行くんだよ。で、みんな。
AV 女優とかの人とかね、やっぱり大胆な。
ほら、映画出るじゃん、ピンク映画とか AV 女優の人、うん。そういう現場に、なんか、まあ、インターンみたいな感じで、行く場合があるんだけど、うん、やっぱ打ち上げとか、うん、こうみんな必死になるんだって、あわよくば。
なるほどね。
お持ち帰りしよう。みんな必死になってて。でもやっぱ向こうの方が百戦錬磨だから、うん、すげえかわすんだって。
なるほどね。
でね、
うん、
もう一個 AV つながりで、うん、もう一個あるんだけど、うん、これもあのパロディ AV を語るっていうのを一回やろうとしたのよ、うん、なんでかっていうとあの君の名はのパロディ AV の話をしたじゃん、うん、覚えてる？
あるね。
あれカットするっつったんだけどカットしなかったんだけどさ、うん、だからこのパロディ AV の企画をやったら面白いんじゃないかと思ってカットしなかったのよ、
うん、
で実際にパロディ AV を俺4本ぐらい見たんだけど、やっぱ音声コンテンツ最大の欠点があって、
うん、
あのね、伝わらないの。その映像で、このしょうもない、頑張ったパロディした箇所を、教えたかったんだけど、
うん、
全く伝わんなくて、うん、で練習したんだよ。友達に電話かけて、ちょっと今からこう喋るから、伝わったかどうかっていうのを、ちょっと言ってくれって言って、こう、一緒に語ったんだけど、全くわからないって言われて、うん。で、映像を見せたら、あーって言われたのよ。
うん。
で、なんか何人かにやったんだけど、全員伝わらなくて、
うん、
で映像を見せながら同じこと言うと伝わるんだけど、
うん、
映像なくと全然伝わらなくて、
うん、
で、これはもう無理だって、ボツにした。
なるほどね。
あとね、すげえ時間かかったんだよ。
うん、
あの本物とパロディ AV 両方と見ないと、わかんないじゃん。
うん、
そのどこをパロってるかとか、どの辺をクオリティ高いか低いかっていうのがわかんなくて、
うん、
1本作品やるのに、なんか時間が倍かかったんだよ。尋常じゃないからしんどくて、もう効率悪すぎてやめた。
普段さ、もうなんかめちゃくちゃセクション8に時間かけてるね、カズね。
時間かけてる。なんか、編集やってるとさ、うん、嫌になってさ、うん、なんかもう、現実逃避するのよ。
いやー、そうね。
現実逃避中に、うん、なんかもう企画やんなきゃ、うん、もう締め切りが近いから、一生懸命やる。だからあんまり逃避できてないのよ。
なるほどね。いや、ちょっと俺思い出したわ。なんか俺も自分で連載を持ってたことすら忘れたぐらいに締め切りを無視してるのがあったなって今思い出して。いや、数すげえなと思った。
え、連載持ってんの？
ケークスっていうウェブサイトに連載があるんだけど。
え、あれって書いてるの？あれってなんか再構成して。
そうそうそう、それだけなんだけど。それを公開するだけだったのすっかり最近忘れてたなっていうのを今聞いて思い出した。
なんか、5、6回までは熱心にやってた
じゃん。そうそう、だけど、あれは5、6回最初にまとめて作業したから、あれ。
最初に作ったやつ
だね。そうそうそう。だけど、ああし。
なんか俺、てっきり評判が悪いから打ち切られたのかと思って。
違う。
ただ単にやってないけどね。
アクセスとかさ、1位とかになったりとかしてて、結構別に評判悪くなかったんだよ。あれだって月にあれじゃないの？ 1 回公開するあたり一番いい時なんか2、3万入ってたりとかして、やりゃ稼げんだよ。
え、あれってさ、なんか編集部編って書いてなかったっけ？
違う、あれはね、俺がやってんだよ。やってくんなくなっちゃったのよ、なんか。最初の時は編集部がやってたんだけど、なんか、
途中で変わった
？そう、次の時からなんか俺が、あの本に関して俺がやれみたいなことになって、ええー、と思ったんだけど、しょうがないから俺がやってるわけ。
え、ケイクスってあれ
CCC?CCC の方ね、CCC の本当はなんか編集部とかがやってくれたりとかするんだろうけど、それはね、俺がやって。
あ、ケークスの運営って CCC？
違う。それはケークスは、ピースオブケークっていうまた違う会社がやってる。
あ、違うんだ。うん、ああ、CCC 系列でやってるんだと思ったのが、また別オファーだったの。
そう。
じゃあ、なおのことやんなきゃ。
ケークスは、ノートっていう、なんか最近聞いたことある？ブログみたいなノートってとこあるんだけど。
あ、ノートのとこ？
そう。あそこの親会社のピースオブケークっていう会社で、
ノート今めちゃくちゃ乗るに乗ってんじゃん、今。ウェブの、もう。
ねえ、もう今の時代は。
派遣取るぞ、あいつ。
ねえ、アメブロとかそういうんじゃなくて、ノートの時代でしょってなってるからね。
うん。ウームも提携したし。うん、ノートってどうなの？俺、あれすげえ。
いいんじゃない？俺、ノートの中の人と話したけど、やっぱりみんなやる気持って、いいクリエイターがいたら外に引っ張り上げてあげようっていうようなイメージがすごく強いみたいよ。だけどまあ俺みたいに自分でブログをやってて自分のドメインとか持ってる人にとってはまたどうかなってところあるけどね。 あれはあれで、ほら、あの、Google に嫌われたら最後だけど、とはいえ、なんか規定とか関係なく自由なことを自由に言える、自分でドメイン立て、自分でサーバー立ててんだから、炎上しようが何しようが、全部自分でケツ吹きますよっていう世界に生きるんだったら、まあ、いいけどねっていうところあるよね。さあ、本題戻りましょう。数は何も、没企画って、あといくつあんの？もう、だいぶ時間が経ちましたけど、まだまだ実は言いたいことあるんじゃないの？
まだあるよ。あとね、また、アカモトのエロ企画なんだけどね。うん、
エロやりたくてしょうがないの？あんた。
なんか、一個失敗したから、いや別のエロで、正直ね、まあ、やらしい話なんだけど、うん、こう圧倒的に男性が聞いてるのよ、セクション8。
なるほどね。
で、男性は基本的に、まあ、エロでしょっていう、俺の安直な考えのもと、やったんだけど、うん、エロって難しいね。成立しないね。
あ、ほんと？だってやった、そんなにやってないじゃん、別に。
なんか、うん、いや成立はしやすいんだけどさ、例えばさ、うん、なんだろう、こう30代男性の聞き手エロっていうのはね、だ想像つくじゃん。だから俺の同世代の友達とかさ、うん、どこどこの風俗行ったとか、うんうんうん、なんかあの風俗行った先でなんかしょぼい女が出てきたからって、うんうん、なんかキャンセルしたとか、うんうん、8000円でめっちゃいい女とやれたとかって話がばっかなのよ、
うん、それ友達選んだ方がいいと思うよ。
そう、俺も思ってたんだけど、なんか昔いいやつだったんだけどな。だからか、まあ、受けるのよ。その飲み会とかさ。
君の付き合ってる、君の付き合ってる30代男性には受けるってことね。
そう、受ける。だから、多分、世の中の30代男性もそうに違いないっていう勝手な思い込みなんだけどさ。うん、じゃあ、俺、そういう話しないじゃん。なんかそういうの嫌いだし。
あんまり数がそんななんか8000得したとかいう話、あ、俺もそんなに聞きたくないしね。
聞きたくないでしょ。お互い聞きたくない。いや、そうそう、そんなネタないし。うん、で、ほら、多分、気楽に引っかかるのよ。うん、それ
のやつ。ポッドキャストの。
そう、気楽に引っかかる。
今日大丈夫なのこれ。
これギリギリ、多分18歳未満は聞いちゃいけないってマークつけなきゃいけないと思うけど、今回は。
ほんと、これだけでダメ。
ある
これだけでダメなの。
ね、でも一発は、まあ、F ワードとか。
なるほどね。
N ワードとか言っちゃうともう一発。
F ワードって例えば何ですか？
F ワード言ったらマオだっつってんじゃねえかよ。いや、そういう問題があって、うん、いや難しいなと思って。あとさ、俺たちの作風に合わないっていうのが。
そうね、あんまり下ネタ言ってこなかったもんね。
そうそうそう。
数がね、なんか、そう、数の風俗体験記みたいなのあんま聞きたくないな、俺ら。
いや、風俗行かないもん、俺だって。行かないから体験記じゃない
よ。なんかそんな、なんか風俗と、なんか映画みたいな感じでさ、いや、同じ女の子にさ、とかで3回連続でもう毎日行ったんだけどさ、とか言われて、言われてもさ、俺、そんな、そうっすか、みたいな。いやいや、もう最高、いや、言いたいことあるんだけどさ、とかで、毎日連続3回だよ、とかで、もう一回やんなきゃしょうがないじゃん、とか言って、一応午前中も行って、午後も一応行って、ちゃんと確認したんだけどさ、とか言われたところでさ、ちょっとやりすぎじゃないのっていう、女の子の方もびっくりしてんじゃないのみたいな、そういう感じするから、なんかちょっと映画みたいな感覚で、一人の女の子すっごいさ、あれはもう本当にすごいからさ、とか言って、それはもう一週間連続でね、通ったんだけどさ、とか言われたところで、俺もびっくりしちゃうからさ。
お前今ひでえ話してんだよね。
本当？いやいや、数。
ひでえ話。人の話でひでえこと言ってっかな。
いや、数々の映画好きの感覚そのままに、もし下ネタにスライドするのはそれぐらいの勢いがあるんじゃないかなっていう推測の話なんだけど。
いや、でも、それぐらいの勢いでやんなきゃさ、なんか統合性取れないし、うん、頑張らなきゃいけないから。作文入れない。
い
や
い
や、
いい子なんだってとか言いながらさ。
なんでそれをそのポジション俺なの？お前かもしれないじ
ゃん。いやいや、それ映画のさ、俺どっちかって言うと映画とかもなんか使えちゃうんだよねとかちょっと弾いてる感じなんだけど、カズの場合はがっつりさ、毎日行くとかそういう感じの映画に例えただけの話よ、今のはね。
なんでもかんでもさ、なんか俺の行動を映画に例えてさ、こうなんか想像するのやめてよ。
いや、ちょっとそしたら、リスナーも今笑ってたと思うよ。今のは笑い取れ、一緒の笑い取れてたと思う。リスナー、毎回聞いてくれてる人がいたら。
そんなの、
川崎さんそういう、わかるわかるって笑ってたと思うよ。
ひでえな。
ひでえな時に。
でね、もう一個がね、
うん、
エロゲ失敗した、うん、パロディ AV 失敗した、うん、ね。じゃあ、俺たちの得意分野の映画に絡めたらいいじゃないかと。
うん、
で、ピンク映画を語るって企画を出したら、うん、すべての層にマッチするんじゃないかと思って。
なるほどね。
語りやすいじゃん、俺たちも。
うん、
で、満を持して、 りょうたにプレゼンしようと思ったんだけど、うん、多分りょうたが嫌がるかなと思って。
俺そんなにピンクに疎い感じの人って感じしてんの？
いや、なんか、その、古今東西のピンク映画網羅するには、うん、あまりにも俺も知らないし。うん、
さあ、今回は、ピンク映画は古今東西でございますっていうね。
77年に公開されましたっつって。
タモリクラブみたいな感じで。でも俺それちょっと聞きたいな。
あ、本当？実際やるべきだった。
法律のせめぎ合いとかさ、含めて、特にさ、村西徹とかさ、そういう人が今流行ってる時代じゃない。だから、その、
いや、あれはアダルトビデオでまた違う。
まあまあまあ、そう、ピンク映画っていうのももしかしたら法律の規制とかあったのかもしれないし、みたいな、そういうところがあったのかな、なんて思ってね。
それはあるよ。あの、大島奈美さんの愛のコリーダっていう、うん、愛のコリーダ事件っていう有名な。
なんかね、微妙に聞いたことある。うん。
なんだっけ、あの、わいせつなものか、わいせつなものかじゃないかで。
もう、カズもちゃんと、
上映が禁止され
てる。カズもやっぱり先生になるったらそっちだからさ、なんか、そういうの作ったら、うん、三重のコリーダとかさ、ダメですか？
三重のゴリラってもうあるじゃん。あの有名なとこあるじゃん。
あ、もうすでに。
知らない？
すでに知らない、知らなかった。
あるある。一個、三重県で有名な、あの、売春島っていう、ま、町が全部。
あれしょ、島全体が売春のとこでしょ？
あ、そう、島全体が。
そこで数が生まれたとか、そういう架空のプロフィールとか作ってさ。
何その、なんかちょっと、もうそれ絶対俺殺人者になるやつじゃん、それ。
殺人なのそれ。なんで殺人
二時間ドラマの、二時間ドラマの殺人犯じゃん、なんか昔の。
数のコリーダでいいじゃん。
やだよ、そんな。なんで俺の出世。なんでいじるのよ。そっちだってさ、巣鴨プリズンで生まれたにしてるの。
まあそうだけどね。なんで巣鴨って全然俺、踏み入れたこともないぐらいだ。まあまあまあ、そういうわけで。今回は、ね。
あ、まだある。いや、ピンク映画を語るってことで、うん、あの、ボツになったのが、うん、あのね、ネットフリックスにね、ピンク映画が上がってたのよ。
ああ、なるほどね。
で、あ、それだったら、ハードル低いから、りょうたに行けるって思って、俺聞いたのよ、うん、前に。りょうた、ネットフリックス入ってる？
うん。
そしたら、入ってないって言われたから、うん、あ、終わったわ。
でも別に必ずしも俺が知らなくてもいいじゃん。そういう話をしてくれるだけでいいじゃない。
いや、なんか意見を聞きたかったから。
ああ、なるほどね。
あの、ピンク映画普段見ない人の、ピンク映画を見て、感想が欲しかった、
ね。
うん、かっ
なるほどね。
っていうので、ボツにさせてもらいました。
はい。なるほどね。まあ、いろいろ、ボツになった企画ってほぼ下ネタだね。
いや、他にもあるよ。あと、遠野物語の四日市版作ろうと思って、うん、四日市物語っていう、その、前にさ、なんか
まあ、なんでもいいけど、そんなボツになった企画を聞く限りだと、みんな、スティック川崎よりはマシなんじゃないの？
いや、スティック買わすぎゃあれ、めちゃくちゃ再生されないんだけど、あれ。あんだけ頑張ったのに。
違う？
だって、初めてりょうたが、編集に口を出してきて、
うん、
ね、
うん、
絶対やったじゃん。うん、ここは残せと、うん。ここは切れって編集を、初めて口出してきて、その通りに編集したのに、うん、結果が俺だよ。だって、あれ、未だに DM 来ないからね。
スティック買わすぎ ?DM?
スティック買わせるけど DM 来ないからね。
まあまあまあまあ。俺のセンスが良くなかったんだ。
センスが良くない。俺たちのセンスが良くない。
だから、ね、スティック川崎採用して、今の別にね、なんか愛のコリーダーを語るとか別にそれ、やろうと思ったらやったらいいじゃない。
いや、愛のコリーダーは日本で完全版が見れないんだよね。
あ、そうなの？
うん。
まあでもまあまあまあ。
カットされてるんだったかな。
まあでも日本版を見た上で、それを一体、やっぱ完全版じゃなきゃいけないのかとか、そういうことを語ることはできると思うね。まあでも今更愛のコリーダーって感じもするから、まあそういうので最新の何かがあればって話だけどね。
まあ全裸監督を語るべきだったかもしれないね。
お待たせいたしましたって。カズが最初に挨拶してほしいね。お待たせしすぎたかもしれませんって。昭和最後のエロ今年、川崎和弘でございますって言ってほしかったね。
俺、村の人はあんま知らないんだよ。よく知ってんね。
あれだけメディア出てるかね。
おー、知らんわ。そんとも、世代が。
いや、世代違うけどさ、俺だったら、全裸監督を通じて知っただけ。
ああ。
カズもいいじゃん。だから横分けにしてスーツ着て放送やろうよ。
あんだけさ、ネットフリックスもさ、MeToo ってさ、いろいろ企画がポシャったりさ、うん、打ち切ったりするけどさ、全裸監督企画通すんだなと思って。
やっぱあれじゃないの？日本っていう無法地帯でやりたかったんじゃないの？
アマゾンプライムをね、日本のプライムはね、結構規制が緩いんだよね。
そう、なんか楽しんでんじゃないの、外人の人。この国緩いかなと思って。
一回アマゾンね、ポルノ関係ね、日本の法律に引っかかってね、捜査受けてんだよね。
あ、そうなの？
ガバガバでさ、うん。
そんなポルノなんか配信してんの？
本。
あ、本ね。
うん。
でもさ、やっぱりさ、日本ってやっぱちょっと、アメリカの属国みたいなとこあるからさ、アメリカ企業にはあんまり日本政府が強く出ていかないよね。なんか税金。
揉めるのかな？
税金のこととか含めて。なんか、アマゾンが日本で納税してないとかそういうの含めてさ。なんかちょっとやっぱ日本政府も、日本の会社とかだったらなんかすげえ勢いで行くけどさ、なんかアメリカの会社には及び腰のとこあるなって感じするよね。
なんだろうね。やっぱなんかそういう、なんかあんのかな？
まずカズもなんか映画とかでそういうポルノ系とかで起業したかったらアメリカで起業して、日本に持ってきた方がいいと思うよ。
アメリカのポルノは今参入無理だよ。
いや、そうじゃなくて一応本拠地だけはアメリカに置いて、アメリカの企業がやってますみたいな雰囲気にしといた方が得かもしれないねって話。アメリカに法人持つのはさ、別に誰だって自由だから。
それ、なんかあったらすぐ逮捕されるやつだよ。うん、それを知ってるよ、俺、それ。いっぱいそれで逮捕されてんじゃん。
うん。逮捕されればいいじゃん。
やだよ。
村西監督なんか前科7班だよ。
いや、別に俺、村西監督になりたいわけじゃん。でも前科7班あってもね、厚労省のシンポジウム、この間呼ばれてたからね。
まあね。
あれすごいよね。
そういうことでございますってことだよね。
はい。
さあさあさあ、他には。もうちょっと俺ね、実はね。
眠いんでしょ？
違う。
眠いんでしょ？
さっきね、水を飲むって言ったんだけど、
トイレ？
すっごいトイレに行きたくなってるっていう。
トイレ行きたいから、もうじゃあ終わろうか。
トイレ、ね、行って戻ってこようか。
いや、じゃあちょっと1分だけ黙ってて。
はい。
さっき言いかけた、四日市物語、遠野物語の四日市版をやろうと思ったのね。
うん、
で、これなんでやろうかと思ったら、りょうたが、なんか昔は、なんかそういうお化けとかがいるっていうのも納得するじゃんって、なんかの会に行った時に、そう思わないって来たから、
うん、
じゃあ、オラが町の昔の不思議な話、お化けの話、
うんうん、
伝説を紹介しようじゃないか。
なるほど。
って思ったんだけど、打ち合わせの時にね、さらっと言ったのよ、俺。うん、めちゃくちゃ反応が薄かったの。ヨータの反応が。
本当？
うん。
俺今聞いて、ちょっとそれ面白そうだなって思っちゃったけど。
いや、俺一回言ったんだよ。
本当？
すごいなんか、反応が薄かったから、
うんうんうん、
やめようと思って。
いや、それね、
イラッとしたからやめよう
って。それあれだよ、反応が薄いとかじゃなくて、知らないことだったから、へーっていうぐらいで、反応のしようがなかっただけなんじゃない？
あ、そう。
俺結構ね、
じゃあこれやろう。
自分でそういうこともあって、なんか逆に俺はね、反応するってことはすでに知っていたりとかして、そういうことがあるから反応するだけだけど、反応しないものの方が俺は実は、俺っていう人間は自分で感じてるけど、反応しないものの方が実は興味あるんじゃないかなと思う時あるね。
あ、本当？じゃあこれやろうかな。
だってほら、
図書館とか博物館行ってさ、うん、資料用意してたん
だ。だってほら、
結構お金かけた
んだ。だってほら、知らないことに関してはさ、コメントのしようがないじゃん。だから、あ、そうなんだと思ってさ、それ面白そうだねとか、つまんなそうだねとかも言えないぐらいさ、知らないからさ、あ、そうなんだと思って、先入観でさ、いや、それはさ、と、なんか、なんともコメントできないじゃん。知らないことだから。
いや、俺コメントするけどな。え、そうなの？もっと教えてよとかって言うけどな。
あ、本当だから、それをもっと知りたいかどうかもわかんないぐらいに何もわかんないでし
ょ。それは反応が薄いってい
う。あ、そういうことだから、だから、いや、だからそれぐら
い、あ、いや、そういうものに
そういうことも。
時間割いてやっていいのかなっていうの
が。いや、そういうのあんだと思って、俺を知らないから、へえと思って、あんまりほら、口出せないことじゃない。へえ、そうなんだと思って。へーって感じでした。
よく言うよ、いろんな俺の映画の感想で口出す。
いやいや、それはさ、それはさ、感想ってものでさ、
いやいや、
カズがさ、明け荒様にあんな大ヒットしてるもので、これは最悪だみたいなこと、いろいろ、なんか、911じゃないな、3.11 を盛り込んでないとか、そんなの別に、織り込もう、自分が見たいもんだけが映画じゃないでしょ、みたいなことは、ね、反論したくなるから言ってるけどさ、なんか別に、遠野物語でそういう、そういうのがあるんだって言ったら、あ、なるほどねっていう、それ以上別に反論とかじゃないじゃん、そんなのは。だから逆に、興味があるかないかで聞かれたら、興味ありますよ。
あ、じゃあこれやろう。
意外だな、そんなところで遠慮してたんだ。じゃあ俺らお互いにミッションできましたね。俺は死者に行く。
俺は、四日市の民族学を調べるってやつ。
行けるかな、ちゃんと死者。
いや、行ってよ。どうしても、のっぴきならない用事とか。
うん、
があったら、まあ、しょうがない
けど。俺自体が死ぬとかね。
死ぬとか、なんか本の、なんかトラブルが発生して対応しなきゃいけないとか、
うんうん、
番組のトラブル対応とか、
うんうん、
なんか例えば俺が既得になったと、
うん。
そういう場合は無視していって、死者会。
なるほど。了解です。
うん。
でも
逆に来たら俺まじぶち切れる。
既得になって試写行ったけど、うん、セクション8どうなっちゃうのって話だ。
でもセクション試写行きました。セクション8と、
あ、一応既得になって復活するって手ね。
復活するの？
わかんないけど。
復活するとしたら試写行きました。セクション8企画通りました。うん、だったら復帰第一号がそれ。たとえどんなに遅くなったとしてもそれ。
そういうことね。
感動的じゃん。
そうね。50年後ぐらいかもしれないよ。
うん。まあそれでも感動的だ。25年経って復活してやるっていうのは。
なるほどね。
俺らにとっては感動的だし。そうね。で、仮にダメだったってなっても復活するじゃん。うん、じゃあまた1から次いいよって言われるまで頑張ろうみたいな。
はい、はい。
感動的じゃん。
はい。了解です。
その、シチュエーションは想定しなくていいよ。あの、俺が既得する。多分ない。
確かにね。確率、多分確率は 4% ぐらいしかないからね。もう気にしなくていいよね。
4% もないと思うけど。4%もない、うん、ただ単に、ないと思う。1% ぐらいって考えていて。
了解です。わかりました。
一番多いのは、医者が行きました。断られました。うん、なんて俺に言おうって悩むのが一番多い。
まあまあそうだろうね。
どう言ったら納得するかな、うん、あいつって考えるのが一番可能性は高い。
了解。
8割ぐらいあると思ってる。対応としては、お前本当に下から行ったんだろうな、証拠見せるっていうことを仮定して何かしらの証拠を
それやだな、
してくれたら黙る俺は。
それ、もう数にはこういうこと言わない俺もう。大変。
言ってよ。
大変なことになるから。言わない。今度さ、ちょっと教えてあげただけなのに。もう分かりました。この勢いでも。
一生言うから
ね。わーわー言っておりますが、もうお時間でございます。
お時間です。
今日大変な回ですよ。本当に。いろいろ責任が出てしまうって。カズが結構エロい企画をやろうと思ってたのに、なんか俺が興味ないんじゃないかっていうので、やめたとかいう、なんか新情報も出てきたし。やっぱりそうじゃん。いつもなんかカズをエロネタで俺がいじってたけど、君はエロいね。
今日の会話の内容ひどかったのそっちだからね。具体的な想像とかいろいろしたのはお前だから。
あ、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか。いや、映画と同じぐらいの情熱で一人の女の子に、女の子に入れ込んだりとかしたらさ、いや、やっぱさ、今日朝昼晩って一応3回行ったんだけどさ、とかって。それでもちょっといまいち女の子がなんでこんな人気映画が動かなくてさ、次の日も2回行ったんだよね、とかなんか普通に言ってそうだなと。
でもそれ最悪だからね、それ。
すごい引くね、みたいな。すごいな、それ、みたいな感じ。一回家にも呼んだんだけどさ、とか言ってさ。やっぱりちょっと、やっぱ本当のお店でやるっていうね、劇場みたいなもんでさ、やっぱお店の臨場感がいいよね、みたいな、そういう感じ。すぐ、ひどいね、ひどいね、君ね。
ひどい話。その女の子、えらい俺に優しいよね。そんな。なんか、映画一本隠さない感じの導入が、すぐしない？なんか。
確かに。
話が始まりそうだな。なんかそういう謎がある。その女
なんだろう。逆に聞いてみたいな、なんかそういう人にさ、なんか連日毎日来るとか、その常連さんっていう人言われる人はどれぐらい最高で苦しんでいるんですかってちょっと聞いてみたかったな。昔俺 AV 女優の家に飲みに行って遊びに行ったりとかしたことあったんだけど、聞かなかったな。
差し飲み？
ん？
差し？
飲み会の後に、そのまま。
じゃあ、みんなで行ったの？
うん、二人で。
へぇー。
途中でゲーゲー吐いちゃってなんかいっぱい解放する謎の時間だったけどね。
どっちが吐いたの？
いや、女優の方がね。
あ、本当に。
すっごい吐きながら。
それ、俺の友達が聞いたら泣いて喜んでるよ。
すっごいゲーゲー吐きながら。
俺の土下座した友達。
ゲーゲー吐きながら、ほんとごめんごめんって言ったら、こんなになると思わなかった。あ、ごめんごめんとか言いながら、なんかもう、ガタガタ震えるぐらいの手で、これを食べて待っててってカップラーメン作ってくれたけど。
それって病気じゃん。大丈夫なのそれ。
何？
震えてるのは、それ救急車の方がいいやつじゃん。
いや、なんか、震えるっていうか、なんか、あれ、ゲーゲー吐きすぎちゃってるからさ、なんか、おーみたいな感じで、震えるとは言わないけどさ、なんかちょっとこう、なんか、あー、辛そう。
わー、ね。筋肉が痛くなる。
辛そうな感じになりながら、なんかカップラーメンにお湯さしてくれて、これでも食べて待ってて、あ、ごめんって言われたことがあったな。
それ、どういう思い出なのそれ。
いやいや、どういう思い出で。
そんな思い出。
カテゴリーに、
そんな思い出。
カテゴリーをどう分けたらいいかは正直わからないけど、そんなこともありましたねっていう思い出。いい思い出なのか悪いの思い出なのか、こうカテゴリーをどう分けたらいいかは俺、ちょっと、俺には正直わからないけど。
え、なんでその話をセクション8本編でしないの？やれいいじゃん。
本編でね、言おうと思ったんだけどね、これはなんか、
なんでもね、エンディングトークで言うの、ね、それ始まっちゃうじゃん、物語。
これはね、
それどういうこと？
本編で、ね、言おうと思ったんだけど、 ちょっと遠慮しちゃったの、俺が。だけどなんか今ね。
言っちゃまずい話だな。
言っちゃまずいことはないんだけど、ちょっと遠慮しちゃって、数の話だし、俺はいいかなと思って遠慮してたんだけど、なんか最後エンディングになって気が緩んで、ポロって言っちゃったの感じ。
いや、そんな、聞いてるみんなも気になるし、俺も気になるよ。それ、もうどういう関係性なの
か。お時間でございます。
マジか、はい。引っ張るね。
お時間でございます。もう1時間18分話してますからね。
多分編集でこれ40分ぐらいになる
から。ゲーゲー言ってる AV 女優にラーメンをいただくのも悪くないですよっていう話で、皆さんどうも今回はごきげんようということで失礼いたします。カズくんがね、結構そういうエッチな話やりたいっていうから、セクション8の皆さんもお楽しみにというか、弾いているのかわかりませんが、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。